皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡をラジオで伝えるラジオな長岡です。さあ今日から11月のスタート、そろそろ冬の足音も聞こえてくる頃かなというふうに思うわけですが、今回は冬の長岡の夜空を鮮やかに彩る長岡花火ウィンターファンタジー2024のご紹介させていただきたいなと思っております。今回お話しいただきますのは長岡花火財団の本間元樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ本間さん、まずはですね、長岡花火といえばというところで、今年の夏の長岡祭り大花火大会も盛大に開催されて盛り上がりましたよね。
そうですね、今年は特に金曜土曜開催ということで、大変な部分も多かったんですけど、チケットも完売ということで、当日は多くの方からお越しいただいたかなというのがとっても印象的でした。
ね、そうですよね。もう本間さんもこの長岡花火財団に入って夏の花火も3回目の、ね、経験となっておりますけれど、印象いかがですか？
そうですね、大変というのもあるんですけれども、もちろんいろんなセクションの方の関係団体の方はまあ当然なんですけども、近隣住民をはじめとした市民皆様の協力のもと大会開催できているんだなというのを改めて実感させていただきましたし、関わった方すべてに感謝したいなというのは思っているところではありますね。
そうですよね。ということは長岡花火好きですか？
そうですね、関わらせていただくようになってからより好きになったかなというのはあります。
はい、ただ長岡花火というのは何も夏に限ったものではないんです。今年で8年目になる冬の花火、長岡花火ウィンターファンタジーの開催が
決定しました。
よっ、拍手。やったー。いやいやいやいや、今年もこの季節がやってきましたかという感じがしますが、手元にはですねチラシが届いているんです。本当にね素敵なチラシで、それこそ丘陵公園さんのきらめきの大欅のバックに美しい花火がね虎と一緒にこう上がっているという感じなんですけれども、気になるところがあるんです。長岡花火ウィンターファンタジーファイナルって書いてあるんです。
はい、今年ウィンターファンタジーはファイナルと、なるんですけれども、あくまでウィンターファンタジーとして、打ち上げるのは、最後になるということで、夏以外で花火の打ち上げをすることをやめるというわけではなくてですね、年間を通じたプロモーション活動は今後も継続させていただく中で、より適切なタイミングを改めて考えさせていただいた中で、再出発をしたいなという思いをがある中での、ファイナルという表示になりますので、ネガティブな理由では全然ありませんので、皆さんには今までと変わらずに楽しんでいただきたいなと思っています。
ありがとうございます。そういう中で今年のテーマがあると伺いました。ズバリテーマは
8年分のありがとう、未来への一歩を冬の花火とともにです。
おお、響きましたね。8年分のありがとう、未来への一歩を冬の花火とともにということで、これどんな思いが込められているんでしょう？
8年分の感謝の気持ちをお越しいただいた皆様ですとか、共に歩んできていただいた関係者の方へ伝えたいなという思いを込めさせていただきました。最後のウィンターファンタジーになるんですけれども、長岡花火の思いが次世代に継承されていくように、ウィンターファンタジーも形を変えながら未来に引き継いでいければいいなという思いも込められています。
かなり前向きな、ね、テーマで素敵だなと思います。ウィンターファンタジーといえばですね、ミュージックスターマインですよね。今年はどんなミュージックスターマインがどれくらい上がるんでしょうか？
はい、7曲のミュージックスターマインを用意させていただきました。
ほう、
昨年より1曲増になっていまして、
わお、
ウィンターファンタジーということなので、冬っぽい曲ですとか、
はい、
花火に合う壮大な曲ですとか、
うん、
あとは流行りの曲なんかを中心にセレクトチョイスさせてもらっています。
じゃあせっかくですから、毎回恒例ではありますけれども 長岡花火ウィンターファンタジーミュージックスターマインリレーやってみたいと思ってるんですが、本間さんよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。それではまず1曲目、トップバッターに選ばれたのは
彩香でありがとうの輪です。
おお、これなんか本間さんチョイスらしいですね
そうですね、
うん、
最近結婚式参加させてもらったんですけど、
はい、
まあ、そこで流れていまして、とっても感動したっていうのもあって、
はい、
今年のテーマが、まあ、ありがとうって感謝なので、
うん、
まあ、まずはテーマ通り8年分の感謝っていうのをストレートに伝えたいなと思ってこの選曲をさせてもらいました。
わあ、結婚式でも大人気、まあ、幸せも感じられながらまた皆さんに感謝をね届けたいということです。そして続いて2曲目は
桑田佳祐で白い恋人たちです。
これ定番ですよね。
そうです、まさしく冬の定番曲としてセレクトさせてもらいました。
開催日が11月の30日ですから、白い恋人たちがちょっとこう降り積もったりするかどうかっていうところですね。
はい、してもらえるといいかなと思ってます。元気も出ますし。
そうですね。そして3曲目は
米津玄師でさようならまたいつかです。
ファイナルって聞いた後にこのタイトルを聞くとグッときますね。
そうですね、まあ、これも、まあ、テーマにちょっと合わせたというのもありますし、NHK の連続テレビ小説の主題歌になってますので、まあ、流行りという部分もあるのかなと思いまして、総合的に考えてこの曲にさせてもらいました。
はい、さようならまたいつか、またいつかこの場所で長岡花火お会いしましょうねみたいなね、そんな思いがね込められているのかなと思います。そして4曲目は
平原彩香でジュピターです。
まあこれはね外せないですよね。
そうですね、長岡花火ウィンターファンタジーとしてまあ、イベントする上では外せないかなということで、まあ、4番目に出させてもらいました、う
ん、はい、また今年は中越大震災から20年という節目でもありますのでね、そういった意味でもまた改めて空を見上げていただきたいなと思っております。もしかしたら幸運のブルーフェニックスも飛び立つかもでしょうかね。どうでしょう。
震災からの復興というメッセージを伝えたいとなりますので、うん、飛び立つかもしれませんね
かもしれないということでぜひね探してもらいたいと思います。そして続いて5曲目ですがどうでしょうか。
ひまわの清志郎でデイドリームビリーバーです。この曲は和訳される際にお母様への感謝などを歌詞に書き換えて発表された曲になっていて、有名な CM 曲にもなっておりますので、うん、まあ、その知名度と感謝っていうところのメッセージ性から選択させてもらいました。
私もこの曲大好きだったはずなんですけど、ちょっとこうここまで出てきてるんですよね。どんな曲だったかな。ああ、なんか歌詞もなんかずっと夢を見て、どうなったかな。本間さん、本間さんに一節歌っていただけると、
歌えばいいですかね。
そうですね、歌っていただけると多分思い出すと思うんですよ。ということで、
一小節だけですよ。
はい、はい、さあそれではですねお聴きください。本間元基が歌うデイドリームビリーバー。
ずっと夢を見て幸せだったな僕は。デイリービリーバーソンで彼女はクイーン。
拍手。いやー素晴らしい。そうだ、この曲でした本間さんのおかげで私思い出せました。
それ良かったです、
うん、これいい曲ですよね。まあ、好きな方多いと思いますよ。
皆さんにもお聞きなじみのある曲で楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。
はい、そして6曲目は
ケルティックウーマンで You Raise Me Up です。この曲は世界的に有名な楽曲で、まあ、フィナーレにふさわしい壮大な曲かなということで、チョイスさせていただきました。
はい、
今回は通常バージョンなんですけども、東日本大震災の復興支援のために一部に日本語を入れたYou Raise Me Up 絆バージョンというのも存在していまして、配信されてその収益全額が寄付されたことでとっても話題になったんですけれども、まあ、そういう震災の関係の話もあってこの曲がいいかなと思いまして選択させてもらいました。
あなたがそばにいてくれる、だから私は強くなれる、どんな困難にも立ち向かっていけるっていうすごく、ね、勇気をもらえる曲なので、長岡花火とのコラボレーションも本当に、ね、楽しみにしております。そして今回のフィナーレになる7曲目を教えてください。
はい、7曲目はカノンロックです。
おお、この曲確か夏にありましたよね。
そうですね、夏 の, 冒頭に使用された楽曲になっていて、 その時はこれから花火が始まるっていうワクワク感を表現したんですけども、うんうん、まあ、今回は再出発するということで、うん、まあ、その未来へのワクワク感をこう表現したいなということでカノンロックを選択させてもらいました。
クラシックであるカノンをロック調にアレンジしている曲ですので、私も夏の長岡祭り大花火大会でかっこいいなと思ってね、かなり高揚感が増したのを覚えてます。未来に向けた最後フィナーレになるのかなと思ってすごく楽しみです。いや、このようにですね、7台のミュージックスターマインが打ち上がるというところで、ぜひご期待いただきたいと思いますし、花火以外にもですね、丘陵公園さまざまな装飾があるようですね。
はい、当日は公園のシンボルツリーにイルミネーション装飾をしたきらめきの大ケヤキ、メリーゴーランド風のイルミネーションですとか、まあ、光るゴーカートだったりとか、まあ、遊園地をテーマとしたフォトスポットが新登場する予定となっています。
わ、楽しみ。これお子さんもね、嬉しいと思います。はい。
さらに屋内では約4メートルのクリスマスツリーを設置するなど、クリスマスムード満点なイルミネーション装飾を予定しております。またお土産や雑貨の販売はもちろん、キッチンカーによるグルメ販売もございますので、そこもお楽しみいただければと思っています。
花火が始まる前にちょっと早めに来ていただいて、美味しくて温かいものを食べたりとか、まあ、クリスマスのね、素敵な雑貨を見たりとか、お土産を買ったりしながら花火が打ち上がるのを待っていただくっていうのも、とってもね、楽しい時間だと思います。ラジオナ
長岡ありがとう。
さあ、ここまで聞いてきて、長岡花火ウィンターファンタジーも今すぐ行きたいと思っていらっしゃる方大勢いらっしゃると思いますので、改めて開催情報を教えてください。
はい、開催の日時は11月30日土曜日の午後5時30分からになります。花火の打ち上げは30分程度を予定しております。会場は国営越後丘陵公園になっていまして、入場は午後4時から、閉園は8時の予定となっております。は
い、チケット情報についても教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、チケットについては既に販売をされておりまして、11月29日の金曜日午後9時まで販売をしております。販売窓口はセブンイレブン、もしくはファミリーマート店内にありますマルシコピー機からの受付となっております。料金につきましては、大人高校生以上で2500円、小中学生で500円、未就学児童の方については無料となっております。これ注意点なんですけれども、統一販売を行うことはいたしませんので、そこはご注意いただければと思います。また駐車場の料金については無料になるんですけれども、駐車場の入り口で入場券の提示が必要となりますので、そこもご注意をいただければと思います。本イベント情報などについては、長岡花火の公式のホームページですとか公式アプリからも確認をいただきたいと思います。
ありがとうございます。私も長岡花火公式アプリ入れておりますけれども、そろそろあれですかね、長岡花火ウィンターファンタジーバージョンに変わったりしますでしょうかね。
はい、その予定で今着々と準備を進めているところです。
ありがとうございます。では最後になりますけれども、本間さんからこのラジオを聞きのリスナーの皆様へメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、今年のウィンターファンタジーはファイナルということで開催させていただくんですけれども、まあ、再出発の、まあのろしとなるような盛大なイベントになればいいなと考えておりますので、季節から寒いと思うんですけれども、暖かい格好をしていただいた上で多くの方からお越しいただきたいと思っていますので、ぜひチケットの購入をよろしくお願いします。
ありがとうございます。ということで、今日お話を伺いしましたのは長岡花火財団の本間さんでした。本間さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容に関する詳しいお問い合わせは、長岡花火財団電話 39-0823 39-0823 までお願いします。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。